皆さんこんばんは。今日はね、以前前も言ったんですけど、最近アマゾンでね、中国系の業者が結構いると思うんですよ。注文からもう 2,3 週間の納期、配達日をね、 2,3 週間、3月仮に1日だとしたらもう20日ぐらいの納期になっている、配達日がね、いうところは大体もう中国ですね。で、以前も話しましたけど、ボートの時のね、ガソリン、これを入れるタンクがね、中国ですごい安く売ってたんで、それを買ってみたんですよ。12月に注文したんですね。12月に注文をして、それで結局2月ぐらいまで来なかったと。最終的にはね、返金になりましたけど、このやり取りをね、出品者に質問するとかね、そういうところの履歴を残しておくことが大事だなというふうにね、思います。で、僕一番初めに1月の15日ぐらいだったかな、12月のね16日だったかな、注文したのをね、で、送りましたとかつってね、連絡が来ますよね。発送されましたみたいな。キムなんかはね、もう本当にもういつ飛行機に乗って、いつ税関を通って、今どこにいますよなんかいうのが全部わかるんですけどね。アマゾンはそういうシステムになってないんで、まあそんな感覚でね、中国の業者も最近はしっかりやってるなみたいなね、感じで思ってたんで、まあ普通に注文したんですけどね。まあ1月の何日にもう全然来ない、どうなってるんですかみたいなね、来てませんよ。そしたら、追跡コード、追跡番号、これを教えてくださいというふうに言って、そうするとね、もうなんか全然もう違うところ、神戸かどっかにね、もうついちゃってる。で、もうこれ、いや、これ全然違うとこついてますけど、どうなってるんですかと。で、郵便番号も違うし、どこに送ってんですかという話をしたら、ああ、申し訳ありませんと。もう一度ね、お送りしますと。まあ、当然っちゃ当然なんですけど、ああ、わかりましたよ。じゃあ、いいですよ。で、追跡番号を教えてくださいと。で、追跡番号も教えてもらってね、待ってたと。まあ、なんせかんせね、20日ぐらいかかるんで、船で来るんでね。まあ、そんなもう、そういう長いタームでね、話をしてました。で、まあ、追跡番号を調べてみると、またね、全然違うところで。だから、適当な、自社で扱ってる配送、日本に送っている追跡番号をね、勝手に送ってんだな、というふうな察しはつきました。でもどうなってんですかと。またね、再度言ったら。まあ僕もね、すごい安い金額で買ったんで、本当は出品者からすると、そんなに安くは売りたくなかったのかもしれないですけど、ただね、こっちは出てるシステム料金、表示されている料金で買ってるわけだから、それは分かんないけどね。もうどうなってるか分かんないけど、こっちはそれで買ってると。で、2個あるんですよ、またね。同じ商品。これがまた一つ、ぐちゃぐちゃになる一つの要因ではあったんですけど、まあそこから、吸った問題やって、2月の中旬になって、で、これを Amazon に報告し、まあこうなってるんですけど、Amazon は、どういう風な基準を持ってね、こういう出品者を許してるんですかという風な形で一報を入れました。で、出品者の方もね、じゃあもう返金の手続きを取らさせてくださいみたいなね、形だったんですよね。まあ、売りたくなかったわけだと思うんですよ、結局。だいたい他ではね、3000円から4000円ぐらいのを1000円、998円とかね、そんな感じで買ってるんで、まあ、送料含めてね、そんな価格じゃ売りたくねえよいう感じかなと、まあ、そういうふうに感じましたね、僕は。でもやっぱりそこをね、しっかりこう足跡を残しておく、追跡というかね、そのメッセージ、まあ、メッセージが残るシステムになってますから、嫌な気持ちをね、悶々とさせているよりは、しっかりそこで足跡を残しておく、どうなってるんですかというふうなことをね、しっかりやっておく。プラットフォームの中に出品者に質問するっていう、 のがねあると思うので、そこの中にしっかり書いておくと、前のメールとか、まあ普通のメールとかだとね、新しいもので送ってきたら前のものがわからなくなりますけど、Amazon の場合はずっと全部それを履歴として残ってくるので、まあ大体そうなのかな。で、今までそういうことがなかったですからね。まあ僕なんかは非常に多く買ってるんで、まあ、そういうことがなかった。まあ今回そういう形でね、返金と。いう形になりましたけど、まあ、ここはしっかりね履歴を残しておくっていうのが大切かなというふうには思いますので、もしそういうふうなことになっている、なんか届かねえとかね、いうふうになっていれば履歴を残しておくっていうのは非常に大切ですね。まあ田舎暮らしをしているとね、本当に通販の買う機会がね非常に増えていますしね、まあ、釣り具含めてね、 Amazon はね、猫ちゃんのご飯とかもね定期便で来ることになってるんで、定期便で安いんですよね。1個目までがまず 10% 引きで、2個目3個目以上とかね、もう 15% 引きになるんですよね。だから猫ちゃんのご飯とかね、本当にすごくお得で、多分どこ行ってもその金額じゃ買えない金額ですかね。通常ね2000円、まあ安いやつなんでね、決して高くはないフードなんですけど、2200円ぐらいで1個買ってるんですけどね、まあそれが毎月3個くるんです。 1.6 キロが、まあ、1.6 キロで3つ、あとはウエットを食べさせてるんで、まあそれをうまく活用してねやってます。だからそれ定期便で来るんでね、最低でもまずは月に1回、あとは釣り具だなんだ、多い時だとね10、20とか行く時ありますからね。まあ宅配屋さんからすると非常に大変なのかな、まあ、ご迷惑かけてるかなと思いますけどね、まあ、便利になりましたね。まあ、そういうトラブルがね今まで本当になかった。まあ箱が潰れてたりとかね、よくなんかレビューとか見るとね、箱が潰れていて残念でしたみたいな、今箱どうでもええやんって僕は思うんですけど、だからそれはまあ Amazon とか出品者の問題じゃない感じがするんですね。配送業の配送の人たちの問題なのかなというふうには思ってるんで、まあ潰れていい感じはしないんですけどね、正直。でもね、それはそれで僕はいいんですけどね。だから日本の人たちの感覚がねやっぱりちょっと違うのかなと。よく海外とかでねコンビニとか行ったりすると、まあ普通にイヤホンでね音楽聴きながらテレビ見ながらいるじゃないですか。多分よく映画とかねそういうので見たりすると思うんですけど、それはなんかね日本人は、ね、受け入れることができない。でも何がいけないのかなっていうふうにね僕は思います。自分の欲しいものをそこに行って買ってお金払う、その時の従業員の態度が悪いのでね、まあ、そういうまた口コミを書く人がねいるんでね、まあこの辺は、ね、何しててもいいじゃないですか。別にねピシッと立ってね、いらっしゃいませありがとうございましたって言わなきゃダメかと、どうもーと。でもね僕は全然構いませんけどね。だからその辺がやっぱり日本人の特殊な考え方っていうのがねあるのかなというふうに思います。はい、というわけでね今日はこの辺で終わりになります。それではまた、キャッキャッ。